平成29年12月、声の広報木の川第146号です。発行は木の川市市長公室広報広聴課。テープ制作は岸川朗読グループ、カシノキです。今年も残すところ1ヶ月となりました。寒さも厳しくなりますが、お体にお気をつけて元気に過ごしましょう。表紙は、紀の川市開催のシクロクロスの様子です。障害物の多いオフロードコースを、時には自転車を担いで、颯爽と駆け抜けました。今月の特集、フルーツ王国紀の川市3、柿食えば、みんな健康、紀の川市。フルーツ王国、紀の川市。3、柿。柿は東アジアが原産で、日本には奈良時代の頃、中国から渡来したと言われています。お正月の飾りに干し柿が使われるなど、日本人にとっては馴染み深いフルーツです。意外なことに、果樹園として栽培が始まったのは昭和に入ってからでしたが、現在では日本全国で栽培されています。その品種は大きく分けて、甘柿と渋柿に分けられます。渋柿には渋があり、そのまま食べることはできないので、脱汁をしてから出荷されます。紀の川市で栽培されている主な品種は、トネワセガキと平種なしガキで、どちらも渋ガキです。また、雨が少なく温暖な気候条件と、手間暇かけた栽培技術によって、日本で最も早く秋の味覚を届ける、和歌山の種なしガキの産地の一翼を担っています。和歌山県の柿の生産量は、昭和54年から、38年連続全国1位で、県内の生産量は紀の川市が2位という全国トップクラスの生産量を誇っています。引き継がれる柿作り。5年前に会社を早期退職した桐畑在住の西谷君雄さんの写真が載っています。父親が始めた柿作りを引き継ぎ、大きくて立派な実をたくさん取ることを目標に日々努力されています。柿作りでこだわっていることは、剪定の時にどの枝にも日当たりを良くすることと土作りです。収穫するまでは時間があれば畑に行って良い実だけを残すことを心がけていると話します。栽培だけでなく、農林大学校研修生の受け入れ農家として、研修生に柿作りの技術も教えています。年齢層は様々ですが、夢を持った若い人と話すことは楽しいですね。これからの農業を若い人に守ってもらいたいので、相談に乗ったり、できることは協力していきたいです、と話してくれました。柿の種類、渋柿。平種なし柿など、甘くてまろやかな口当たりが人気、全国で最も多く栽培されています。中でも、トネワセ柿は生産量が一番多いワセ品種で、中谷ワセ柿は一番早い時期に出荷される極ワセ品種です。中谷ワセガキの収穫は9月上旬から、トネワセガキの収穫は9月中旬から、平種なしガキの収穫は10月中旬からです。紀の川ガキ。シャキシャキした食感と強い甘み、ごまを振ったような黒いつぶつぶの果肉が特徴。和歌山県の紀北地方でのみ栽培されており、一つ一つ袋掛けして、樹上で完熟させながら渋を抜きます。収穫は11月上旬からです。甘柿、大衆柿。果肉が梨のようにシャキシャキとして歯触りがよく、 果汁が多いのが特徴。青いうちから食べられ、色づいたものよりシャキシャキ感が楽しめます。収穫は10月上旬から。富有柿、甘柿の代表的品種。果汁が多くて甘みが強く、果肉は緻密でとろけるような柔らかさがあります。果実は大きくてふっくらと丸みがあります。収穫は11月上旬からです。柿ができるまで。1月から2月にかけて日当たりと風通しを良くするため、不要な枝を切って木を整えます。この作業によって病気に強く元気な木を作ります。剪定と言います。5月上旬、花が咲くと多くの養分が消費されるので、1本の枝に傷のない大きなつぼみを1個だけ残して、残りのつぼみを摘み取ります。大きな柿の実を作るために必要な作業です。摘来と言います。7月上旬から変色した実などをハサミで一つずつ丁寧に落とします。摘来に重点を置き、摘果作業は最後の仕上げとします。摘果と言います。収穫2週間前頃に実の周辺の葉を3、4枚摘み取って、十分光が当たるようにします。摘葉と言います。中谷わせ柿、利根わせ柿、平種なし柿、紀の川柿、富有柿などが9月上旬から12月上旬にかけて収穫となります。一つの柿ができるまでに1年を通していろいろな作業があり、たくさんの手間がかかっています。こうしてようやくおいしい柿が収穫できるのです。収穫です。柿のプレゼント。1、9月22日大阪松竹田瀬の花岡清秀の妻初日の第1回公演において、 JA 木の里との共同で木の川市の柿の PR を行いました。会場と同時に約1000セットの柿を観客全員にプレゼント。堺市から訪れていた井出さんと桔梗さんは、柿が大好きなので毎年この時期になると2人で和歌山県内の選果場へ直接買いに行くんです。とっても嬉しいと笑顔で話してくれました。柿のプレゼント2。10月3日、京都市中央卸売市場、京福電鉄嵐山駅で、JA 木の里との共同による柿のトップセールスを行い、約300セットの柿を外国人観光客などにプレゼントしました。柿をもらったのは初めて、旅館に帰ってからみんなで食べるのが楽しみです、と話してくれたのは、東京都から修学旅行で訪れていた大田区立下田中学校3年生の和田君。みんなとの旅の思い出が一つ増えました。おいしい柿の見分け方。柿を選ぶ時のポイントはヘタを見ることです。ヘタは柿の成長過程で重要な役割を担っています。通常ヘタは4枚ついていますが、熟す前にヘタが1枚でも欠けると実が育たずに十分な大きさになりません。ヘタから実が離れているものは避け、実にくっついているものを選びましょう。また果皮がしっかりして張りがあり、全体的に均一に色づいているものが甘くて美味しいです。柿の健康パワー。柿にはみかんの約2倍のビタミン C が含まれ、柿1個で1日に必要なビタミン C が取れます。この豊富なビタミンが体の免疫力や機能性を高め、疲労回復、風邪予防、がん予防、老化防止に効果を発揮します。他にも二日酔いを解消したり、血圧を下げる効果、コレステロールの吸収を抑制する働きがあるので、 糖尿病や動脈硬化などの予防にも効果があります。ただし食べ過ぎると腹痛を起こしたり便秘が悪化する恐れがあるので注意しましょう。栄養満点の柿はまさに自然からの贈り物。一日一個柿を食べて健康的な生活を送りませんか。以上、読みはカシオでした。
健康コーナーです。休日夜間の電話案内です。緊急時の医療機関24時間は電話 073-426-1199 県救急医療情報センター、電話 61-1791 長消防組合です。なお火事救急時には電話119和歌山広域消防指令センターです。休日に受診できる医療機関は電話 77-6410、 長休日休館診療所で日曜祝日年末年始の午前9時から午後5時、12月9日から3月11日までの3ヶ月は同日祝日年末年始、12月29日から1月3日の夜間午後8時から10時も開設します。休日夜間に電話するときには住所、氏名、年齢、患者の症状、電話番号を伝えてください。個別特定健診、各種がん健診を申し込みの人へお知らせします。29年度の個別健診実施期間は1月末日までです。ただし子宮頸がん検診については2月末日までです。受診票をお持ちの人は早めに医療機関で受診をお願いします。実施期間終了月は特に混雑しますので早めに受診してください。受診票をお持ちでない人で各検診を希望する人は健康推進課まで問い合わせください。問い合わせ健康推進課、電話77-2511、本庁南別館です。休日歯科当番のお知らせです。12月3日日曜、越智歯科医院、電話 61-7322、 10日日曜、松本歯科医院、電話 66-0206、 17日日曜、吉田歯科クリニック、電話 69-1182。 23日土曜、岡本歯科医院、電話 73-4970。 24日日曜、林歯科医院、電話 62-6012。 29日金曜、岩崎歯科医院、電話 62-9888。 30日土曜、藤田歯科医院、電話 77-6060。 山本歯科矯正、電話 64-3014。 31日日曜、西野歯科医院、電話 62-4556。 磯野歯科医院、電話 75-2063。 1月1日月曜、辻元歯科医院、電話 77-4068。崎山歯科医院、電話 64-8727。 2日火曜、森本歯科、 69-2688。 河野歯科医院、電話 73-2309。 3日水曜、清滝歯科医院、電話 77-6161。 中西歯科医院、電話 64-7234 です。診療時間は午前10時から午後4時。受診する際は電話などで確認の上 LINE ください。電話が通じないときは長消防組合、電話 61-1791 へ確認ください。年間当番表、地図リンクは市ホームページで確認できます。献血日程について、12月14日木曜、公立長病院、13時30分から16時30分、17日日曜、メガ、ドンキホーテ、紀の川店、 10時から12時までと13時から16時30分。がん検診で精密検査が必要となった人へお知らせします。がん検診は自覚症状がないうちに病気を早期発見するためのものです。検診の結果、精密検査が必要と判定された人は、がんや治療が必要な病気の有無を確認するために、より詳しい検査を受けましょう。何もなければ一安心ですが、もし病気が見つかっても、早期治療につながります。自覚症状がないから、忙しいから、毎年同じ結果だからという理由で放置せず、精密検査が必要となった人は必ず医療機関を受診しましょう。問い合わせ健康推進課電話 77-2511。 インフルエンザに注意しましょう。インフルエンザは人によっては重症化する恐れがありますので、感染を予防するためしっかりと対策をしましょう。予防対策、石鹸を使った手洗いやうがいをしましょう。人混みや繁華街への外出を控えましょう。室内の乾燥に注意しましょう。十分な睡眠とバランスの良い食事を心がけましょう。医師とよく相談し、ワクチンの接種を受けましょう。他の人にうつさないために咳エチケット、咳やくしゃみなどの症状のある人は必ずマスクをしましょう。咳やくしゃみの際はティッシュなどで鼻と口を押さえ、周りの人から顔を背けましょう。使用後のティッシュはすぐにゴミ箱に捨てましょう。もしかかってしまったら、マスクを着用した上で早めに医療機関を受診しましょう。受診前に医療機関に受付時間、受診方法を確認しましょう。睡眠を十分とるなど安静にして休養しましょう。脱水症状を予防するため、こまめな水分補給をしましょう。問い合わせ健康推進課電話 77-2511 です。秘伝ダニによる感染症、回線に注意しましょう。秘伝ダニというダニによる感染症で、ひどい痒みを伴います。人に感染するもの、犬、タヌキ、キツネや猫に感染するものなど、さまざまな種類があります。まれに犬や猫に感染した秘伝ダニが人に感染する場合がありますが、繁殖することはないと言われています。感染を防ぐために、1、犬や猫がかゆがる、発疹、抜け毛などの症状が出た場合は、動物病院を受診すること、2、人にひどい痒みなどの症状が出た場合は、皮膚科などの病院を受診すること。3、毛の抜けたタヌキなどには素手で触らないようにすること。問い合わせ健康推進課電話 77-2511。 広報木の川11月号の訂正です。健康子育て5ページの風邪症状に注意しましょうの記事の中で、心筋症と記載していますが、正しくは心筋炎でした。お詫びして訂正します。医療のコーナーです。ジェネリック医薬品使用促進のお知らせを送付します。後期高齢者医療の被保険者に対して、現在処方を受けている薬をジェネリック医薬品に切り替えると、薬代がどれくらい軽減できるのかを伝えるハガキを、県後期高齢者医療広域連合が12月上旬までに送付します。対象、1ヶ月に14日分以上の薬の処方を受けている人で、ジェネリック医薬品に切り替えた場合、1ヶ月の自己負担額が200円以上軽減される可能性がある人、対象者にのみ送付します。ジェネリック医薬品、先発医薬品、新薬の特許が終了した後に発売される先発医薬品と同等の品質、有効性、安全性を持つと国から認められた医薬品です。開発費が抑えられるため、 先発医薬品より低価格で提供され、経済的です。薬によっては切り替えができない場合もあります。切り替えを希望する人は、かかりつけの医師や薬剤師に相談ください。問い合わせ、後発医薬品利用差額通知コールセンター。電話 0120-53-0006。発行元、和歌山県後期高齢者医療広域連合。電話 073-428-6688 です。保険で保険料の納付済み証明書を送付します。介護保険料の納付済み証明書、国民健康保険税の納付済み証明書、後期高齢者医療保険料の納付済み証明書。29年中1月1日から12月31日に納付した介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料は、所得税、住民税の社会保険料控除の対象になります。普通徴収、納付書または口座振替によって、1年間に納付した金額を証明する各納付済み証明書を1月下旬に送付します。確定申告をする場合には、証明書に記載している額を記入してください。また、申告会場に行く場合には、証明書を持参してください。年末調整などのために、早めに証明書が必要な人には、申請日時点で、収納が確認されている納付額の納付済み証明書を交付します。介護保険料は、高齢介護課または各支所で、国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は、国保年金課または各支所で交付しますので、印鑑と本人確認書類を持参し、申請してください。本人や同じ世帯以外の人が申請に来る場合は、委任状が必要です。特別徴収、年金からの転引きで納付した分は、日本年金機構などの年金保険者から源泉徴収票が送付されます。問い合わせ、国保年金課、電話 77-2511、本庁1階。高齢介護課、電話 77-2511、本庁2階です。そら豆サポートの事務所移転について、岩出紀の川ファミリーサポートセンター、そら豆サポートの事務所は、台風21号による浸水被害のため、次の場所へ移転しました。所在地、岸川町コード 327-1、旧岸川分庁舎3階。問い合わせ、岩出紀の川ファミリーサポートセンター、電話 60-4337 です。地域福祉計画へのパブリックコメントを募集します。第2次紀の川市地域福祉計画案がまとまりましたので、市民の皆さんから意見を募集します。募集期間、12月8日金曜から30年1月5日金曜。公表方法、社会福祉課での閲覧、市ホームページでの掲載。提出方法、意見提出用紙に、住所、氏名、意見を明確に記載し、郵送、ファックス、電子メール、持参のいずれかで提出してください。問い合わせ、社会福祉課、電話 77-2511、ファックス番号 79-3926、本庁2階です。後期高齢者医療制度に加入の皆様へ、健康審査はお済みですか？健康審査は30年2月末日まで受けることができます。まだ健康審査を受けていない人は、この機会にぜひ自身の健康状態をチェックしましょう。健康審査について、対象者、75歳以上の人、65歳以上、75歳未満で一定の障害認定を受けた人、検査項目、 問診、計測、診察、脂質、肝機能、尿、腎機能、代謝計、歯科健康審査について、対象者、29年3月末日で75歳、80歳、85歳の人と90歳以上の人、検査項目、問診、口腔内検査、口腔機能検査、どちらの健康審査も受診券を持って同付している実施医療機関一覧に記載されている医療機関で受診してください。問い合わせ、和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話 073-428-6688 です。福祉介護のコーナーです。福祉タクシー券、自動車燃料費助成について、今年度から対象者への申請書は送付していません。申請がまだの人は広報紀の川4月号を確認ください。対象者、29年4月1日現在紀の川市に居住し、次の手帳を持っている人です。1、身体障害者手帳1級または2級。2、療育手帳 A1 または A2。 3、精神障害者保健福祉手帳1級または2級。申請に必要なもの、認め印と手帳です。燃料費利用券の場合は本人もしくは介護者の運転免許証がいります。問い合わせ、障害福祉課、電話 77-2511、 ファックス番号79-3926 です。手話方針養成講座ステップアップ編についてです。対象、新主催手話方針養成講座基礎課程を修了し、手話通訳者養成講座県聴覚障害者情報センター主催を一度も受講しておらず、4回の講座すべてに参加できる人、期間30年1月18日、2月1日、15日、3月1日、全4回、いずれも木曜日、午後2時から4時。内容、厚生労働省手話方針養成カリキュラム対応、手話方針養成テキスト、手話を学ぼう、手話で話そうを使っての復習など、講師、県聴覚障害者協会会議、市職員、所本庁5階501大会議室、定員25人、申し込み12月18日月曜から30年1月10日水曜までに、各支所障害福祉課にある申し込み用紙に必要事項を記入し申し込みください。昨年度に受講した人も申し込むことができます。問い合わせ、障害福祉課、電話 77-2511、ファックス番号 79-3926、本庁2階です。心に病気のある人と生活している家族の皆さんへ、精神障害者家族教室を開催します。第1回、交流会。障害のこと、みんなで悩んでみませんか？時、12月20日水曜、午後2時から4時。ところ、橋本保健所、2階会議室。講師、木村正夫氏、橋本保健所、精神保健福祉士。定員、先着40人。申し込み、12月11日月曜までに、電話やはがきなどで申し込み。第2回、講演会。親が変われば、子も変わる。時、30年1月23日火曜、午前10時から午後3時。ところ、長総合庁舎、2階中会議室。講師、高森信子氏、社会技能訓練普及協会リーダー。定員、先着40人。申し込み、30年1月9日火曜までに、電話やはがきなどで申し込み。手話通訳や、要約筆記などの必要な人はお知らせください。申し込み、問い合わせ、岩手保健所保健福祉課、電話 61-0021、 ファックス番号 62-8720 です。相模原地検から1年、改めて考えよう。講演会、障害のある人の人権について。相模原地検から1年が経ちました。障害のある人の人権について、玉木幸則氏から分かりやすくお話しいただきます。時、12月24日日曜、午後1時30分から3時30分。ところ、岩手市総合保健福祉センター、3階多目的ホール。講師、玉木幸則氏、社会福祉法人、西宮市社会福祉協議会。問い合わせ、障害者週間広がるネットワーク、2017事務局、電話 78-2808、無為の里紀の川生活支援センター内です。集い場ひなたぼっこの日、開催について。時、12月7日木曜、午後1時30分から3時30分。ところ、長保健福祉センター2階、多目的ホール。内容。絵手紙、一足早く年賀状を作ろう。時、12月21日木曜、午後1時30分から3時30分。ところ、中岸コミュニティセンター1階。内容、のんびりカフェ。問い合わせ、高齢介護課。電話、77-2511、本庁2階です。介護予防教室について、65歳以上の人を対象に、運動器の機能向上、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防などをテーマに、居宅介護支援センターに、委託し、教室を開催しています。動きやすい服装で参加ください。初めて参加する場合、介護認定を受けていない65歳以上の人が対象です。生き生き元気塾。時、12月13日水曜、午後1時から3時。ところ、長保健福祉センター2階多目的ホール。テーマ、閉じこもり予防、リクレーション。問い合わせ、永住園居宅介護支援センター。電話 75-6888。または高齢介護課。電話 77-2511。はつらつクラブ。時、12月21日木曜、午後1時から3時。ところ、本庁5階、501会議室。テーマ、転倒予防運動。問い合わせ、快楽園。電話 77-1881。高齢介護課。電話 77-2511。航空機能向上事業。健康教室。健康な口と書いて健康教室。口は食べる、話す、表情を豊かにするという大切な機能を持っています。口の周りの機能を高め、お口の健康づくりを目指します。オリーブ歯科、川口歯科医師がお口の相談に応じます。時、30年1月11日、1月25日、2月22日、全3回すべて木曜。時間はいずれも午後1時30分から3時30分。受付は午後1時から。ところ、本庁5階、501会議室。対象、市内在住の介護認定を受けていない65歳以上の人、先着20年。原則、全3回参加可能な人。内容、歯科衛生士による講話、食べる機能や口腔内チェック、お口の清掃、入れ歯の手入れ、はつらつ体操、口腔体操、唾液腺マッサージなど。申し込み、12月11日月曜から15日金曜までに、高齢介護課に申し込み。申し込み問い合わせ、高齢介護課、電話 77-2511、ファックス番号 79-3926 です。介護予防のすすめ、唾液腺マッサージ。お口の健康を保つには、よく噛んで食べること、歯磨きや手入れ歯のお手入れなど、しっかりとお口のお手入れをすることが大切です。 老化により唾液は減少し、虫歯や歯周病の原因となります。唾液の働きは、お口の環境を良好に保つだけでなく、食べ物を飲み込みやすくしてくれるなど、とても重要です。お口が乾くなど、唾液の減少を自覚している人は、唾液腺マッサージを実践してみましょう。指全体で耳の前や上の奥歯付近の耳下腺、耳の下、耳下腺を口ろから前に円を描くようにマッサージします。以上、福祉と介護コーナーでした。読みは小西でした。
暮らしの情報です。生活、なくそう不法投棄。農道や山林の道路脇など、人目につかない場所への廃棄物の不法投棄が後を絶ちません。不法投棄は景観を損ねるだけでなく、水質や土壌の汚染など、環境にも影響を与えます。不法投棄は、しない、させないという気持ちで、監視の目を持ち、きれいな街づくりに協力ください。不法投棄防止のポイント。定期的に雑草を刈る。小さなゴミでもすぐに片付ける。柵をする。入り口に鍵を設けるなど、侵入されにくい環境を作る。看板、のぼりなどを設置する。貸している土地でも時々状況を確認する。ゴミの投棄者が不明の場合は、土地所有者、管理者に片付けていただくことになります。不法投棄を発見、目撃した人は、環境衛生課、または岩出警察署、電話 63-0110 へ連絡してください。問い合わせは環境衛生課、電話 77-2511 です。粗大ゴミの出し方。市指定ゴミ袋に入らない大型の粗大ゴミは、次の2通りの出し方があります。1. 個別回収を申し込む、自宅まで伺います。受付時間、平日の午前9時から午後5時まで。収集対象、家庭の日常生活に伴って生じた粗大ゴミ、事業活動に伴って生じた粗大ゴミは対象外。申し込みは、品目、個数、回収日を電話で予約し、粗大ゴミ処理券を購入する。1点につき1枚300円。1回の予約につき10点まで収集が可能。粗大ゴミの種類によって、処理券1枚で収集できる個数が異なります。祝日を除く平日の午前9時から午後4時の間に回収に伺います。時間指定はできません。処理券は廃棄物対策課、または各所で事前購入するか、当日の回収訪問時に自宅で購入してください。2. ゴミ処理施設に直接自己搬入する。搬入受け入れ、月曜から土曜日の午前9時から午後4時。日曜、1月1日、2日、3日を除きます。搬入場所、木の海クリーンセンター。搬入する際の注意事項。ゴミはあらかじめ分別しておいてください。方法は、ゴミの出し方ルールとマナー参照。可燃資源ゴミの処理料金は 10kg あたり50円です。市指定ゴミ袋に入るゴミは普通の収集日に出してください。ゴミ持ち込みの問い合わせは、木の海広域施設組合、電話 66-1813、土曜日曜祝日を除く、株式会社木の海エコクリーン、電話 66-2951、日曜を除く、問い合わせは廃棄物対策課、電話 77-2511 です。年末年始のお知らせです。紀の川市役所、12月29日金曜から1月3日水曜まで休みます。休業期間中も、婚姻や死亡などの受付、 漏水の対応などは行います。水道メーターから家庭側は個人での修理になります。婚姻届などは事前に市民課または各支所で記入事項の説明を受けてください。障害学習・障害スポーツ施設、12月29日金曜から1月3日水曜日は施設の利用はできません。ゴミ収集、詳しくは収集カレンダーを確認ください。12月30日土曜日から1月3日水曜日は収集をしません。年始は1月4日木曜から収集開始。粗大ごみの個別回収要予約については12月28日木曜まで行います。自己搬入有料は12月30日土曜まで受け付けますが、非常に混雑が予想されます。年始は1月4日木曜から受付開始です。一般家庭ごみの収集を行うパッカー車を優先して搬入します。次は案内です。平成30年紀の川市成人式が1月7日日曜日、古川ふるさとセンター大ホールで開催されます。問い合わせは障害学習課電話 77-2511 です。水道総務課が移転します。30年1月9日火曜から水道総務課が本庁1階から5階へ移転します。問い合わせ水道総務課電話 77-2511 です。本人通知制度について。本人通知制度は住民票または戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に交付した事実を通知する制度です。不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になります。申し込みは市民課各支所出張所に備え付けの申し込み書に必要事項を記入し、本人確認ができるものを持参の上お申し込みください。市ホームページからもダウンロードできます。必要書類は本人確認書類、運転免許証、個人番号カード、パスポートなどです。通知対象は住民票の写し、除票を含む住民票の記載事項証明書、戸籍の付票、除付票を含みます。戸籍謄本または小本、除籍、改姓、現戸籍を含みます。戸籍の記載事項証明書。通知内容は、交付年月日、証明書の種別、交付枚数、交付請求者の種別。問い合わせ、市民課、電話 77-2511 です。財政計画を策定します。市では27年から29年度にかけて行った財政運営の検証を行い、新たに5年間を計画期間とする財政計画を策定しました。詳しいことのお問い合わせは財政課電話 77-2511 へよろしくお願いします。紀の川プレミアム商品券使用期限は12月31日です。期限を過ぎると無効になりますので、期限内に使用してください。問い合わせは、紀の川市商工会、電話 74-3000、長町商工会、電話 75-4026 です。次は案内です。家具の転倒防止支援申請期限は12月28日です。 地震発生時に家具などの転倒から身を守るため、転倒防止金具の取り付けや購入費の補助を行います。購入補助、転倒防止金具の購入に必要な費用を対象に、1世帯あたり税込み3000円を上限に補助。取り付け支援、転倒防止金具などを取り付けることが困難な世帯で、転倒防止金具の購入補助を受けている世帯を対象に、市が指定した取り付け業者が、家具など3台を上限として取り付けを支援します。取り付け費用は市が負担。申請期間は12月28日木曜までです。申請方法など、詳しくは市ホームページまたは広報紀の川7月号を確認ください。問い合わせ、危機管理課、電話 77-2511 です。PCB 含有、電気機器の処理について。有害な PCB、ポリ塩化ビフェニルを含む電気機器、変圧器、コンデンサ、家庭用の毒、照明用安定器などは処理期限が定められています。問い合わせは県庁循環型社会推進課、電話 073-441-2692、 岩出保健所、電話 61-0020 へ。次は税金です。固定資産税の焼却資産申告のお願いです。事業などで使う焼却資産を所有している個人や法人は、毎年1月1日現在の所有状況、取得年月、取得価格、耐用年数などを資産の多少に関わらず、1月31日までに申告する義務があります。固定資産税の課税対象となる焼却資産は、土地と家屋以外の事業用資産で、構築物、機械、器具、備品などです。自動車税、軽自動車税の対象となる車両は除きます。例として、駐車場舗装、受変電設備、工作機械、冷蔵庫、看板、太陽光発電設備など。問い合わせは市民デイカ 77-2511 です。夜間の納税相談窓口です。木曜の夜間午後8時まで12月28日を除く。に、納付、納税相談窓口、収税課、市民税課、国保年金課を開設しています。昼間に来庁できない人は利用ください。納期限のお知らせです。12月25日月曜日。市県民税普通徴収随9期。問い合わせ収税課、市民税課。固定資産税3期。問い合わせ収税課、市民税課。国民健康保険税7期、随9期。問い合わせ国保年金課。後期高齢者医療保険料6期、随9期。問い合わせ国保年金課。介護保険料7期。問い合わせ高齢介護課。問い合わせは 77-2511 です。納め忘れはありませんか？市県民税普通徴収随8期。国民健康保険税6期随8期、後期高齢者医療保険料5期随8期、介護保険料6期の納期限は11月30日木曜日でした。まだ納めていない人は、最寄りの金融機関か市役所窓口へお急ぎください。30年度一般競争、指名競争、入札等参加資格審査、申請の受付が始まります。詳しいことのお問い合わせは、管財課、電話 77-2511、郵便番号 649-6492、紀の川市西大井338番地です。A 面が終わりました。B 面におかけ替えください。A 面が終わりました。B 面におかけ替えください。登録が必要です。